に十字架上で血を流しておるイエス様、本当に主を血を流しくださり、私たちの罪を洗い清め、そして本当に主を永遠の命を与えてくださいますように、そして今日はイースターでありますけれども、復活の命を与えてくださいますようにお願いいたします。また今日私は聖書の言葉をいただきます。聖書の御言葉に従って真の道をしっかりと歩むことができますようにお導きください。また今日私たちは主に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げます。どう祈ったらよいか、どう歌ったらよいかわからない、本当に主を罪とでありますけれども、聖霊様が私たちに祈り、私たちの賛美を取りなし引き上げてくださいますように、あなたの御名が崇められ、あなたが賛美される礼拝となることができますように主をお願いいたします。今朝の礼拝の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日はイエス様がご復活されたイースターであります。共にイエス様の復活を祝いながら、その恵み、その力を受けるものとなってまいりたいと願います。先ほど高田氏に読んでいただきましたけれども、ヨハネによる福音書20章、イエスとトマスの話の中で、トマスはイエス様が復活されることをされたことを信じることができませんでした。これはみんな、私たちの姿ではないかと思いますけれども、ですね、ちょうど復活された時にトマスだけはいなかったんですね。で、弟子たちにですね、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないですね。そこに復活の主が現れてですね、あなたの指をここに当て私の手を見なさいですね。イエス様は言われました。信じないものではなく信じるものになりなさいですね。トマスは答えて、私の主よ、私の神よと言ったですね。復活の主に出会って、そして、イエス様を復活の主を信じるものとなったのであります。まず第一番目に、私が皆さんにお伝えしたいことはですね、イエス様復活された、そしてそれは事実であるということでありますですね。修法の裏面にもですね、今日のイースターについてのですね、説明書きがありましてですね、3日目に死を打ち破って復活されました。聖書によると少なくとも500人以上の人が復活後のイエスに会っていますと書いてありますですね。第一コリント書15章にあるんですけれども、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。パウロの言葉ですね。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したことですね。パウロがですね、キリストが死んだこと、罪のために死んだこと、葬られたこと、また復活したこと、これは宣教の言葉、内容、ケリグマといって、信仰が伝承として、ね、伝えられていたですね、キリスト教の定型句というんでしょうかですね、その言葉でありますね。はっきりとイエスは私の罪のために死んでくださった、葬られ、そして復活されたですね。パウロは言っておりますけれども、ケファですね、ペテロに現れ、その後12人に現れたことです。そして500人以上もの兄弟たちに同時に現れましたですね。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れました。パウロにイエスキリストが現れてくださったですね。もちろんパウロはイエス様のですね、死直接に見たわけでもありません。十字架を見たわけでもありません。復活の場に立ち会ったわけでもありませんですね。しかし私に現れた、そうです、皆さんご存知の通り、パウロはあのダマスコ途上でイエスキリストとの直接的な出会いを体験したのであります。パウロはクリスチャンを迫害しているときに光に照らされて、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。直接イエス様がパウロに出会ったですね。これはいわゆる肉体を持ったイエス様ではなくですね、復活のですね、イエス様、霊においてイエス様と出会うことができたですね。生けるイエスに出会ったのであります。そしてこの2000年間の歴史は、ユウの生徒方が復活の人と出会った、その出会いを体験した神の歴史であります。昨年、聖会に来てくださった光の宗教会のですね、キム・ヒョミ先生、ですね、ご神はオー・ヨンテク先生でありますけれどもですね、ご夫妻は結婚しておりますけれども、お子さんはですね、いらっしゃらないんですね。でそれで、その光の宗教会にですね、自分の息子として迎えたですね、人をですね、副牧師にしているわけですけれども、イ・ジョンフンという先生でいらっしゃいますけれども、この先生は非常に有名なですね、韓国で今ですね、非常に有名、いろんなところ ですね、用いられている先生、いずれはうちの教会の政界にも来ていただきたいと思っているんですけれども、 じゃあ先生はですね、仏教徒でありましたですね。で仏教をですねこう礼拝指定してお坊さんだったんですね。でさらに、非常に優秀な方でありまして、ソウル大学の法学部を出られて、もう知識ですね、法律家ですね。でそれで国会議員でしょうかね、それに関わる仕事、国会に関わる仕事をしていたと思うんですけれどもですね、仏教徒であり、そしてですねクリスチャンを迫害、パウロのようにクリスチャンを迫害していたんですね。で法学部でありますからですね、クリスチャンが礼拝できないように、伝道できないようにする、そういった法律をですね、彼が作ってですね、非常にちょっとですね厄介なことになったわけであります。とにかくクリスチャンを迫害してキリスト教を迫害するイ・ジョンフン先生でありました。である時ですね、先生はさらにクリスチャンを迫害しなければならないということですね、キリスト教放送を聞いて、キリスト教は一体何なのかということですね、調べるためにですね、さらにラジオを聞いておりましたですね。そのイエス・キリストの福音を聞いている時にイエス様と直接出会って、あ、イエス様は私の罪のために十字架にかかって死んでくださった。ラジオを聞きながら、仏教徒でありながら、お坊さんでありながら、涙を流して悔い改めて、そして仏教徒がクリスチャンになって、そして献身して牧師になって、今光の宗教会で本当に主に仕えておられるですね。イエス様は今も生きておられますですね。我たちはイエス様と霊的な体験、出会いをしなければならない。今日その時になることができますように、皆さんお一人一人復活の主が出会われますように、祈りつつ礼拝を捧げていきたいと思います。では具体的に復活の恵みとは一体何なのか。イエス様生きておられるですね、復活されましたですね。具体的にですね、3つのことを簡単にお話したいと思うんですけれども、まず第1番目でありますけれども、復活というわけですけれども、我々はキリスト教会ですね、十字架があるわけですね。言うまでもなくですね、十字架があって復活があるということですね。ただイエス様復活された、復活された、ハレルヤではなく、イエス様は私の罪を背負ってくださり、十字架にかかって死んでくださり、その死を打ち破って復活された。ですから私たちが復活を喜び祝うときに、十字架の恵みの中で復活を祝っていくということですね。ですからパウロはこのように言いました、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロが出会ったイエス様は復活のイエス様であります。直接出会ったんですけれどもですね、イエス様復活の死と出会ったそのパウロが言ったのは、その苦しみに預かり、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私たちが復活の主、今日イースターで復活の主をお祝いするのでありますけれども、復活の主に出会えば出会うほど、私たちは十字架に合わされていくですね。私たちは月に1回必ず聖餐式をするわけですね。それはイエス様の十字架、原点、救いの恵みに立ち返っていくですね。ですからパウロはガラティアの人々に対して言いましたですね、ああ物分かりの悪いガラテの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきりと示されたではないか。復活のイエス様、生きておられるんですけれども、それは同時にガラティアの人々のように、パウロは十字架につけられたままの姿であなた方に示されている。私たちが復活の恵みに預かれば預かるほど、悔い改め、十字架の死、悔い改めと導かれていくですね。これが本当の復活であります。十字架を抜きにした復活はないということであります。ですから、新城教会でリバイバルが起こったときに、子供たちに起こったのは、もちろん主が触れてくださったんですね。復活の主が出会ったその時に最初に起こったことは何でしょうか。それは十字架が分かったということでありますね。ああ、私をローマ兵がイエス様を十字架につけたんじゃない、私の罪がイエス様を十字架につけたのである、悔い改めに導かれました。4年前西南チャペルに来られたアントニオ小川さん、有名なギタリストでありますけれども、復活の主に出会いました。東京おぬり教会で本当に主に出会いましたですね。復活の主に出会った時にどうなったでしょうか。涙が溢れてきた。イエス様の十字架が指し示され、もう悔い崩れてですね、もう涙という涙を全て流したということであります。私たちはイエス様の復活を今日お祝いしております。そして私たちはこれから本当に復活のイエス様と共に歩むわけでありますね。しかしそれは同時に十字架のイエス様ですね、日々悔い改めて、そして今も生きとられるイエス様ということでありますですね。ですから私たちはいつもイエス様の十字架に合わされて、 主の姿にあやかりながら何とかして復活の恵みに扱っていきたいとのパウロの御言葉が私たちに授与することができますように祈っていきたいと思います。2番目に復活の恵みとは何でしょうか。イエス様は今も生きておられるということは何でしょうかですね。今もいつも私たちの罪を十字架の血によって清めてくださる。2番目はですね、復活のイエス様を通して私たちはですね、癒しの恵みに預かることができるですね。先ほどヨハネ福音書11章を購読いたしました。ラザロの死からの復活の奇跡の話でありますけれども、イエスは言われた、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないですね。私は復活であり命である。イエス様は復活ですね。そしてイエス様を信じるときに死んでも生きる復活の命、また癒しの命が私たちに与えられるですね。イエス様と共に生きるということは罪清められ、そしてまたイエス様の癒しの恵みに預かっていく、復活の恵みに預かっていく、それがクリスチャンであります。ですから使徒ペテロとヨハネがですね、使徒3章で足台のですねがいたときにですね、ペテロとヨハネの言葉で癒されたわけでありますけれどもですね、何と言って癒されたのでしょうか。ご存知だと思いますけれども、私には金や銀はないが持っているものをあげよう。ナザレン人イエス・キリストのお名前によって立ち上がり歩きなさい。イエス・キリストのお名前、まさに復活されたイエス様、命、復活の命、私を信じる者は死んでも生きる、イエス様のお名前、復活のイエス様のお名前によって癒しが起こるということであります。さらにペテロは使徒言行録9章でアイネアという人を癒しますけれども、このところではですね、ペテロはここで言いました。アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいです、ね、そうですですね、今月頭に癒しの聖会が行われましたけれども、癒しはどこから来るのか、イエス様から来るですね。私たちの人間の力ではないですね。アイネア、イエス・キリストが癒す、このイエス・キリストは復活の主であります です、ね、ですから復活の主が今も働いて、この使徒言行録で起こっている出来事ですね、十字架の罪の清め、救いとともに癒しが起こっていく、私たちも今癒しのためにさらに祈りを深めておりますけれどもですね、復活の主の癒しの御業がこの教会に表せますように切に祈っていきたいと思います。ペテロとヨハネはナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいですね、復活の主の命によって癒しの恵みが流れていきました。武田博先生の恩師のオーラル・ロバーツ先生、肺結核の病でありですね、本当にもう瀕死の状況でありましたけれども、門水という伝道者の先生のですね、祈り宣言によって癒されました。ナザレの人イエス・キリストのお名前によって立ち上がりなさいですね。イエス様は今も生きておられる。私は主、あなたを癒すものであると聖書は記されております。なぜイエス様は復活されたんでしょうか。復活をし、私たちを救い、罪を清め、そして私たちを癒そうとしておられる。そのためにイエス様は生きておられるのであります。今日皆様が癒しの、本当に復活のイエス様によって癒しを受け取られますように切に祈りたいと思います。いつもあれする吉田義行さん、ホーバイさんでありますけれども、聖霊充満でありましてですね、ご夫妻の祈りによってですね、次から次と癒しの奇跡が起こりますですね。義行さんの姪っ子が瀕死の状態になったときに、ホーバイさんの祈りによってですね、徹夜の祈りによって癒しが起こりました。今度は吉行さんの祈りによって奥さんのホーバイさんの親戚のおばあさんが癒されていったのであります。吉行さんがホーバイさんと一緒に韓国に行きました。韓国に行ってホーバイさんの親戚のおばあさん、妹さんの旦那さんのお母さんでしょうかですね、義理のおばあさんですね、ホーバイさん義理のおばあさんがもう病気であったんですよ。その時に吉行さんも一緒に行ったんですけれども、吉行さんがおばあさんを見るとですね、おばあさんがもう蛇に噛まですね、こう絡まっていた、その霊的現実が見えたんですね。でそれで吉行さんはどうしたかというと、牧師がいつもですね祈ってるその真似をしたんですね。イエス・キリストの皆って見えるサタンが出ていけですね。イエス・キリストの皆によって命じたときにサタンが出ていった。そしてそのおばあちゃんは癒されたのであります。復活の主は今も生きておられ、そして今も病を癒そうとしておられる。我たちを祈りを通してですね、本当にいよいよこの教会が癒しの流れの流れ下るところとなっていくことができますように、皆様お一人一人が、愛する家族が癒されますように祈っていきたいと思います。イーキョブ先生ですね、26年間 私の教会に来てくださった、韓国から来てくださったイーケープ先生でありますけれどもですね、がんの病でしょうか、もうですね、もうお医者さんから死を宣告されましたですね。そしてもう教会でも必死で祈り、マルトギーフ先生はもう意を決して、もうですね、もう医療ではもうどうしようもない、もうですね、できる限りの医療は私たちはもちろんするわけですけれども、最終的な神様イエス様に頼るです、ね、主が生きておられるです、ね、イーケープ先生は結局もうですね、ソウル大学病院のそのですね、栓を全部外して、厨房全部外して家に帰ってひたすら祈りました。祈っている時に幻で直接イエス様が現れて、イエス様がなんとですね、直接イーケープ先生のお腹を開いて回復手術をしてですね、もう一生懸命手術をして、そして戻してイエス様が汗をかいて、ああ治ったと言ってですね、復活の主が現れてイーケープ先生を癒されたのであります。イエス様は今も生きておられます。アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐに起き上がったですね。いよいよ私たちは復活の主と共に、主は今も私たちを癒そうとしておられます。私たちはいよいよこのイースターの時、癒しの恵みにさらに預かってまいりたいと思いますし、いよいよ池川姉妹がまだ本当に痛み苦しいような中にあられますけれども、復活の命によって癒されますように切に祈ってまいりたいと思います。3番目に、復活の命とは、復活とは、恵みとは何でしょうか。私たちの罪を洗い清め、そしてまた癒してくださるですね。そしてまた3つ目でありますけれども、具体的に主が私たちと共にいてくださり、助け励ましてくださるですね。復活の主は嵐を鎮め、全然全地を治めてくださるイエス様であります。その主が共にいるときに私たちを助けてくださるですね。復活の主で出会ったパウロはこのように言いましたですね。アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫され、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりましたですね。復活の主は共におられ、私たちを助けてくださるですね。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださるでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私は神に希望をかけていますですね。神様はこれまでも大きな死の危険から救ってくださった。パウロは多くの苦しみを受けました。しかしその度ごとにイエス様が助けてくださる。復活の死と共に生きるということは、主が私たちの人生における苦難苦しみの中で私たちを助けてくださるですね。モーセが雲の柱、火の柱を通ったようにですね、雲の柱、火の柱によって守られたように、私たちもイエス様によって守られるのであります。私も妻といつも話をしております。もうですね、まあ絶えもないことでありますけれどもですね、ああやっぱりイエス様生きとられるね、復活の主は生きとられるね、本当にもう奇跡の連続でありますですね。いつもギリギリを通りながらも、あ、神様は助けてくださるですね。死の危険から救ってくださるし、これからも救ってくださるであろうですね。復活の主は今も生きとられ、私たちを救ってくださいます。この教会においても神殿建築奇跡ですね、神殿建築の奇跡を歩んでまいりました。それはもう神業、神の技であります。神殿建築、増改築、臨地駐車場用地取得、末神殿建築計3億円ぐらいでしょうかですね。もうすべて合わせるとですね、本当にこれはすべて神様の御業であります。この教会は復活のイエス様を体験してきたのであります。私たち一人一人においても、このイースターを通して復活の主と出会うことができますように、そして主の助けを受けていく私たちになることができますように、切に祈ってまいりたいと思います。そして私たちは特に神の助けを受けるですね、信仰生活でありますけれども、特に復活の主はですね、神の働きですね、教会の働き、宣教の働きをする人々と共、宣教の働きをする教会と共にいてくださる、助けてくださるのであります。イエス様は言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるですね。復活の主は私たちと共にいてください、そして助けてくださると言いましたけれども、それはその文脈ではイエス様の大宣教命令、マタイ福音書28章の中に記されております。 だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊を何よってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるです、ね、復活の主はいつも私たちを助けてくださるんですけれども、聖書によるならば特に私たちが主の御用をするときに、主の働きをするときに共にいてくださり、復活の主が助けてくださるです、ね、マルコの大宣教命令でも全世界に出ていってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。宣教する者と共に主が働かれる、助けてくださる。ですから私たちが主のために立ち上がるときに、宣教のためにまた主の奉仕をするときに、主は必ず助けてくださるお方であります。復活の主は今も生きておられる。あの聖父との時、200万人を導いたモーセに対して言いました。モーセは神様から選ばれました。しかし、あまりにも自分が無力 で、あることを自分は知っていました。私は何者でしょう、どうしてファローのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトの地から導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ、私があなたを使わす印である。私たちが主の御用をするときに復活の主が共におられ、もちろんいつも共にいてください、信じる者と共にいてくださるんですけれども、特に私たちが主の御用をするときに、私は必ず共にいる。私たちを励まし、力づけ、助けてくださるのであります。これはモーセもそうでありますし、またエレミアもそうであります。母の胎にあるときから選ばれました。いや、母の胎に形作られる前から選ばれたとエレミアは神様から言われるわけですけれども、しかし選ばれてもですね、いや私は若者です、もう私なんかもう弱いものです、しかし神様は言いました。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。必ず助けてくださる主が、復活の主が共にいて助けてくださるですね。これはエレミアが召された時の言葉でありますけれども、いや召されて言葉で終わったのでしょうか。いや、そうではありません。もう宣教すればするほどまだもちろん困難はやってきます。もうですね、私はもうですね、どうして私を産んだのか、まあ母を呪い、そして神を呪う、そういったものでありましたけれども、もう熟慮して語りなさい、軽率な言葉を吐いてはならない。神様はさらに励まします。私があなたと共にいて助け、あなたを救い出すと主は言われるです、ただ証明の時に大丈夫だよ、共にいるよと言って終わりではなくて、苦しい時、悲しい時になればなるほど主は私たちを支え、助けてくださる、砦となってですね、城壁となって私たちを助けてくださるのであります。パウロも苦難の大きい人生でありましたけれども、恐れるな、語りつけを黙っているな、私があなたと共にいる、あのダマスコ通で出会った主が、復活の主がさらに彼を励まし、今までの恵みを与えたのであります。私は神の作品として作られたと聖書に記されております。神の栄光を表すために、神の福音を述べ伝えるために神様は私たちを作ってくださったのであります。その福音宣教とともに主は共にいてくださり、復活の主は共にいてくださり、助けてくださるのであります。今日は2023年度最後の聖地であり、また世界伝道献金日であります。特に世界宣教、私たちは教会から、教会の使命として神様から与えられております。いよいよ2024年度も本当に命をかけてこの宣教の技に励んでいこうと思っております。しかしその時に、もちろんそれは大変なことでありますけれども、主は必ず共にいてくださる。主の御用をするときに、世界宣教をするときに、復活の主が共におられ、主と共に生きる喜び、恵み、奇跡を体験することができるのであります。もういつも話しておりますので、今日はもう話しませんけれども、野口ヒューマン先生のあのインドネシア宣教をですね、なかなか道が開かれない中で本当に奇跡的に導きを与えられました。もう復活の主が共におられる、もうそれしか考えられないですね。人間の考えとは全く別の道を、考えもしなかった道を神様は用意しておられて、 その道に私たちを進ませてくださる。私はいよいよ今日イースターの礼拝でありますけれどもですね、ただイエス様復活されたで終わるのではなく、復活の死を通していつもいつも十字架の血を得て罪が清められる、復活の死を通していつもいつも本当に癒しが与えられる、また復活の死を通していつも私たちの人生を助けてくださる、特に宣教する者を神様は必ず助けてくださる、この復活の恵みに預かっていきたいと願うのであります。では最後に どのようにしてこの復活の恵みに預かることができるのでしょうか。イエス様は今日のトマス、イエスとトマスのですね、話の中でトマスに言われました。信じないものではなく信じるものになりなさいですね。復活の出来事は信仰を通してですね、受け取るものであります、ね、復活の死を私たちはどのようにして見るのでしょうか。陸の目で見るのではありません。霊の目で見るのであります。イエス様は弟子たちに何度も何度も、私は十字架にかかって死ぬ、そして、あなた方の罪を清める、そして苦しみを受け死んで3日目に復活するとですね、弟子たちに何度も何度も言っていましたですね。トマスも聞いていたんです。でも復活を信じれなかったですね。復活、つまり彼の中に信仰がなかったということですね。ですから私たちはですね、信仰を通して復活の恵みが与えられるようにですね、祈っていかなければならないですね。あのラザロの復活においても、私は蘇りであり命ある、私を信じる者は死んでも生きるですね。イエス様はこのラザロの復活に関して何度も何度も言いました。あなた方が信じるようになるためである。もし信じるなら神の栄光は見られると言っておいたではないか。この復活は信仰の出来事であります。そしてまた私たちの霊の目が開かれなければ復活を体験することはできないということであります。イエス様はトマスに言われました。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。見ないのに信じるとはどういうことでしょうか。まあ、見ないのに信じるですね。これはつまり見ないというかですね、よりも霊の目で見るということですね。聖霊満たされて信仰によって霊の目で見るときに、私は復活の主にお出会いすることができるですね。ですからルカ福音書によるとですね、まあ、エマオの途上という話がありますけれども、二人の弟子たちがですね、エマオに向かって歩いているときですね、ちょうどその日二人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。この二人の弟子、つまりイエス様の弟子ですね。ですから弟子と書いてありますから、イエス様とですね、一緒にいたはずですね。エルサレムから60スタジオ離れたエマオというところに向かっていったんですね。イエスご自身が近づいて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。二人の目は遮られていた。目は遮られていた。彼らは目は見えますですね。肉の目はしっかりと見えるんですね。この世の目は見えるんです。しかし、霊の目が開かれていなかったです、ね。信仰の目が開かれていなかった。イエス様はですね、信じないものではなく、信じるものになりなさいです、ね。見ないのに信じる人は幸いである。それはこれはつまり、霊の目でイエス様を見るということであります。このエマオの途中の二人は話し合い、論じ合っていた。けんけんがくがく。まあ、聖書の中にはこういうことが書いてあるね。ですね、イエス・キリストは復活すると、まあ、言っていたかもしれないね。しかしそれはいわゆる彼らの知識の世界でありました。どんなに聖書を知識で蓄えてもですね、その知識で知ることとイエス・キリストと出会う、復活の人と出会うということは別の次元であります。皆さん毎日聖書を読んでるでしょうですね。聖書を読まなければなりません。しかし聖書を読んで終わりではなく、その聖書を読んで聖霊様を通していつもいつも復活の人と出会っていく、イエス様と共に歩んでいく、それがクリスチャンライフであります。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。横にいるのに、イエス様と一緒に喋っているけれども、皆さんの横に、皆さんの前にイエス様おられるんです。でも私たちの霊の目が閉ざされていて、イエス様を見ることはできない。だから十字架の血を、また癒し助けをなかなか感じることはできないということですね。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことを全て信じられない者たちよ。 そして最終的にイエス様の十字架ですね、主の晩餐をするときに、すると二人の目が開け、イエスだと分かったですね。二人の目が開け、目は最初から見えてるんです、ね、霊の目、心の目、信仰の目が開いていなかったです、ね、イエス様はトマスに対してですね、信仰を持って霊の目で見るならば、あなたは信じることができた、復活を信じることができたですね。霊の目が開かれますようにですね。私たちが霊の目を開けるときに、主は生きておられるですね。だから私のためにイエス様は復活されたのであります。旧約聖書の中にエリシャという預言者がいますけれども、エリシャという預言者があるとき、北イスラエルに敵が攻めてきたときに、北イスラエルの王様がエリシャ預言者に主を助けてくださいとですね、言いましたですね。そのときにエリシャは言いましたですね。ああですね、従者がですね、言った、ああ、ご主人よ、どうすればいいのですか。するとエリシャは言った、恐れてはならない。私たちと共にいる者の方が、彼らと共にいる者より多いと言って、主に祈り、主を彼らの目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。ですね、敵が攻めてきたときに王様がエリシャに、よ、助けてくれ。ですね、エリシャが祈ったら大丈夫だ、兵士の目を開かせたら、なんと主が従者の目を開かれたので、火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。霊の目が開かれると神が共にいることが分かる。復活の主が今も生きておられ、我らを救ってくださることが分かる。信じないものではなく信じるものになりなさい。信仰を通して聖霊を通して、私は復活する主にお出会いすることができるのであります。福岡女学院、また青山学院を作ったですね、のはメソジスト教団でありますけれども、もともとはジョン・ウェスレー先生が作られました。ジョン・ウェスレー先生ではもうですね、本当にもう大伝道者でありますけれども、しかしですね、最初は伝道もうまくいきませんでしたですね、牧師また宣教師になったんですけれども、イギリスからアメリカに宣教師として使わされましたですね。しかしその使わされる嵐の中 ですね、船の中で嵐に襲われましたですね。もう恐れ戸惑いですね、もう恐怖に陥っていました。しかしその一方で、その船の中 ですね、キリスト教の、まあ、ドイツから始まったモラビア派というですね、教団、プロテスタントのモラビア派という教団の一派がですね、静かに礼拝を捧げていました。もう平安の中にいました。それは大人だけでは、子どもたちまで部屋の中で礼拝を捧げ、そしてそのパニック状態の中で恐れ戸惑っている人、またですね、病気の人を介護するですね、助ける働きをしていたんですね。ジョン・ウェスレーはびっくりしてですね、モラビア派のですね、そのリーダーに対してですね、船、嵐が静まってですね、アメリカに上陸してですね、言いましたですね、わあ、素晴らしいですね、本当に皆さんの信仰は素晴らしいですね。でそのリーダーがですね、ジョン・ウェスレーに来ましたですね、あなたはイエス・キリストを信じていますか。ですね、はいですね、全世界の救い主であることを信じていま す、ね、そしたらさらにリーダーが答えました、言いました、あなたの救い主であるということを信じていますか。です、ね、はい、私の救い主であるということを信じていま す、ね、まあ、彼は答えたわけ、ジョン・ウェスレーは答えたわけですけれども、その答えがなんとなくそらずらしかったというふうに言っております。つまり彼は牧師として宣教師としてもうすでに就任してですね、もう聖書を知っていた、すべて知っていた。しかしそれは知識の上のイエス・キリストであり、復活の主に真に出会っていなかったですね。残念ながらもう伝道師でありながらも出会っていなかったですね。彼はこの後イギリスに戻って聖霊を受けて、そして復活の主と真の出会いを体験して、そして伝道者として召されていったのであります。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様は生きておられます。そのことを知るためにはどうしても信仰を持って、また霊の目が開かれなければならない。そうしなければ本当に復活の主の恵みに預かることができないのであります。いつも伝道の時に使っている喜びの泉というですね、のがあるんですけど、それの3月、まあ、今月号でありますけれども、辻敏子さんという方のお証が記されております。大阪の方でありますけれども、1960年大阪生まれですね、現在64歳でしょうかですね、大阪生まれ大阪育ちでありますけれども、 まあ、家庭はですね、まあ、いわゆる経済的には何不自由ない家庭でありましたけれども、両親は仲が悪くて、また嫁姑との関係も悪くて、非常に暗い家庭であったんですね。その暗さの中で高校生の時に聖書に出会いました。ある時伝道されたんですね。しかしそれはまあ異端、ちょっとカルトのですね、まあキリスト教であったんですね。で、危うくそれに入りますようになったけど大丈夫だったんですね。一方でですね、高校生の時に、高校に悩みの相談コーナーというですね、その担任の先生でしょうかですね、が開いたんですね。そこはいつも生徒でにぎわっていました。ギター伴奏でゴスペルフォークを歌うバイブルクラスはクラシックばかりやっていた私にはとても新鮮で、聖書からのワンポイントメッセージも分かりやすく楽しいものでした。まあ、高校の中にですね、悩み相談コーナーというのがあって、その中でまあバイブルクラスがあったんですね。もう高校の先生がで、よくよく調べると、よくよく後から聞くとですね、クリスチャンであったということですね。で、そのバイブルクラスの中でですね、まあ、聖書に導かれですね、そして、バイブルキャンプに行ってですね、そして、ですね、まあ、イエス様のことが分かったんですね。でもなかなか洗礼に、なんか分かるの、洗礼に授けられなかったんですね。なんかこう、こう非常に固い教会なんでしょうかね。なかなかこうクリスチャンになることができなくてですね、そして周りの友達とですね、はどんどんバプテスマを受けていくけれども、自分だけバプテスマを受けれない。まあ、その中で劣等感を覚えたようであります。ですね。まあ、しかし要はイエス様とのいわゆる直接の体験をしていなかったんですね。まあ、聖書はしっかりと読んでいた。バイブルクラスを通してまた教会に行って聖書を読んでいたけれども、イエス様との出会いを体験していなかったんですね。まあ、そういった中でせっかくですね、学校に行っていた、教会に行っていたんですけれども、教会を離れてですね、まあ、ピアノが非常に上手だったようでですね、まあ、ピアノを弾き、そしてまたですね、教会でアルバイトをしてですね、でラウンジやバーでのピアノ演奏ですね、でそのうちにだんだん、まあ、水商売、まあ、そういった方向のですね、でアルバイトをするようになってですね、もう徐々に私の生活は乱れ始め、罪や罪及びとうとう男女関係も狂ったものになっていきました。もうすべては狂っていったんですね。でその時に聖書の言葉に出会う。聖書の言葉を通して直接復活の主の体験をするのであります。ホセア書の言葉です。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き離すことができよう。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。ですね。ホセア書、もうイスラエルの民が滅びようとしている中で語られた予言であります。北イスラエルに対してあなたを引き離すことができようか。もう北イスラエルどうしようもない罪と、また南ユダも本当に罪の最中にありました。しかしそんなエフライム、そしてイスラエルに対して、私はどうしてあなたを引き離すことができよう。どうしてあなたを見捨てることができようか。ですね。どんなに罪を犯しても私はあなたを見捨てない。この御言葉を通して、このですね、辻敏子さんは復活の死と真の出会いを体験し、それで教会に導かれ、現在は JEC ですね、あの宝塚福音教会と同じ JEC 堺福音教会に導かれてですね、そこで救われクリスチャンになり、教会と結婚してですね、今音楽伝道師としてですね、献身しておられるですね。教会に行ったけれどもですね、聖書を読んだけれども、なかなか救いに預からない。しかし最初に復活の人と出会うことによってですね、その恵みに預かることができたですね。校長、私たちが霊の目が開かれて、信じないものではなく信じるものになりなさいとトマスに語られました。信じるものになるときに、霊の目が開かれるときに、主は私たちを必ず助けてくださる。主は私の羊飼い、私には何も欠けることがないですね。この辻さんも、牧者の愛が分からずに囲いから迷い出てしまった羊のような私を主は探し求め、傷を癒し元に戻してくださったのです。たとえ死の影の谷を行くとも災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださいます。今日はイースターであります。という皆さんお一人一人が復活の死と死に出会う、知識ではなく死に出会うことができますようにお祈りしたいと思います。最後に私の話をすいませんして終わりたいと思いますけれどもですね、もう皆さんご存じの通りですね、本当に、今から23年前ですね、使徒の出会いを体験いたしましたですね。もう私は今はもう全然ですね、興味ありませんけれどもですね、アビスパ福岡さんですね、昨日はですね、浦和レッズに逆転で負けてしまったようでありますけれどもですね、まあ、ここ3年は J1 に定着してですね、まあ、頑張っておられますけれどもですね、2001年の11月24日、今から23年前ですね、大阪万博スタジアムまで行ってですね、アビスパさんを応援してですね、負けて、その帰りにですね、新幹線の中でイエス様とお出会いしました。私それまでもずっと教会で育ち、生まれ育ち、 聖書の話を聞いて、イエス様は救い主である、イエス様は復活され今も生きておられるですね、御言葉はずっと聞いていました。でもそれは私の信仰 になってはいなかったですね。しかしその苦しみの中で神の言葉を通して草や枯れや花を絞む、しかし神の言葉は永遠に変わらない、この世は滅びるけれども神の言葉は永遠に変わらない、イエス・キリストは今も生きておられる、あの新幹線の中で私は生ける人との真の出会いを体験することができたのであります。そしてこの23年間いろんなことがありましたけれども、どんなことがあっても喜びと感謝のうちに過ごすことができているのであります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、復活の主は私たちに語りかけておられます。どうかその復活の主をしっかりと、本当にその出会いを体験することができますように、信じないものではなく信じるものになりなさい。今日皆さんの目の前に復活の主が立っておられます。この復活の主を知識で知るのではなく、霊の目を持って開き、霊の目を持って知ることができますように、見ないで信じるものとなることができますように、霊の目で信じる皆さんになることができますように心からお祈りいたします。復活の主が皆さんともに歩まれますように心からお祈りいたします。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。主よ、今日のイースター礼拝を心から感謝いたします。本当に主よ、復活の主が我々ともにいたさることを心から感謝いたします。本当に復活の主が今も主よ、十字架の血を塗って我々の罪を洗い清めてくださっていることを心から感謝いたします。いつもいつも悔い改めの日々を過ごすことができますようにお願いいたします。またイエス・キリストの御名によって宣言するときに、私をあなたに願うなら何でも叶えるであろうとイエス様はおっしゃってくださいました。今愛する兄弟姉妹が山の中にあられますけれども、復活の主の命によって私は蘇りであり命である、私を信じるまま死んでも生きる、どうか復活の命、癒しの命が愛する兄弟姉妹、生き返し姉妹、その手やめる方々の上にすがれますように主をお願いいたします。どうかどうか復活の主が今日私と共にいてくださいますように、今日真の出会いを体験することができますように主をお願いいたします。私の心に信じる、私の心に入ってくださったことを信じ、イエス様と共に希望と喜びの人生を歩むことができることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。